ガラテ人の手紙第5章16節から24節。私は言います、御霊によって歩みなさい。そうすれば決して肉の欲望を満足させるようなことはありません。なぜなら肉の願うことは御霊に逆らい、御霊は肉に逆らうからです。この二つは互いに対立していて、そのためあなた方は自分のしたいと思うことをすることができないのです。しかし御霊によって導かれるなら、あなた方は律法の下にはいません。肉の行いは明白であって、次のようなものです。不貧困、汚れ、好食、偶像礼拝、魔術、敵意、争い、曽根に、憤り、党派心、分裂、分派、妬み、酩酊、悠久、そういった類のものです。前にもあらかじめ言ったように、私は今もあなた方にあらかじめ言っておきます。こんなことをしている者たちが神の国を相続することはありません。しかし御霊の実は、愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制です。このようなものを禁じる律法はありません。キリストイエスにつく者は、自分の肉をさまざまな情欲や欲望とともに十字架につけてしまったのです。アーメン。
この夏はキリストに似たものになるという主題で、そのための訓練について学んでおります。最初に取り上げたのは神様との親密さということでした。次はシンプルであること、それから孤独と沈黙、明け渡し、祈り、謙遜、6つのことを学んでまいりました。今朝は第7番目の訓練、自制についてご一緒に考えてみたいと思います。チャック・スウィンドル先生は自制について書いてある章の中で、若い頃ハーフガロンのアイスクリームを一人で平らげてしまったことがあると書いていらっしゃいますね。でその話というのはこうです。で先生がリビングルームでくつろいでテレビを見ながらスプーンで一口一口アイスクリームを口に運んでいるうちに、アイスクリームの缶が空っぽになったのです。で先生はアイスクリームの缶に少しね、シームのところに、アイスクリームがくっついて残りますね。あ、これもったいないなと思って、その缶をマイクロウェーブに入れて溶かしまして、それを飲んでしまったというのです。本当に少しも残さず文字通り平らげてしまいました。そうしてから先生は奥さんと子供たちがもうすぐ帰ってくるというのにハッと気がつきました。子供たちが帰ってきたらきっとアイスクリームに手を伸ばすだろう。もしアイスクリームがないことに気がついたら大変なことになるぞ、そう思いまして、すぐに同じメーカーの同じ種類のアイスクリームを買いに行きました。そしてフリーザーを開けまして、アイスクリームが元あったところをきちんと置いたのですね。これなら私がアイスクリームを全部食べてしまったことは誰も気がつかないだろう、そう安心したのですが、実は元からあったアイスクリームは新品じゃなかったんです。蓋を開けて子供が一口だけ食べた跡があったんですね。そのために先生がアイスクリームを平らげたことはやがて家族みんなの知るところになるのですけども、その後どうなったかは、それは本に書かれておりませんでした。皆さんの想像にお任せしたいと思います。私たちはしばしば食べすぎます、寝すぎます、喋りすぎます、車に乗りますとスピードを出しすぎます。自制が効かないのです。自分に与えられた分ははみ出しまして、人の領域に踏み込んでしまうということもあるでしょうね。これは心理学でバンダリーを犯すことと言われています。アメリカの社会では問題になります。いわゆるおせっかいの多くは自分では相手のためにそうしているんだと、そう思い込んでいるんですが、 実際は自分の満足のためにしてしまうということが多いのです。でこういう症状のことをコーディペンデンシーと申します。私はこういう方面で学びまた実践の経験がありますので、いつかそのことを皆さんにシェアしたいなと思っているんですが、まあ、こういうことが起こりますのもそこに自制が欠けているからです。自制が欠けますとき私たちは思わぬ罪に落ち込んでしまいます。で聖書には罪を表す言葉がいくつかございます。その中の一つはハマルティアっていうギリシャ語ですね。皆さんもよくお聞きになって、馴染み深いと思います。これは的外れという意味があります。で私たちの向かっている方向が神様が私たちに願ってらっしゃる私たちに与えてくださった方向とずれているというんです。でそれが罪です。で野球でどんなに遠くにボールを打ったとしてもそれがファールラインから外れているっていうかファールラインの外だったら決してホームランにはなりませんね。それが場外まで飛んでいったとしてもホームランにはならないのです。でゴルフでもホールに向かってボールを打たなかったら全く意味がないわけです。同じように私たちの人生もどんなに真面目であっても熱心であってもまた勤勉であったとしてもその心と行いが神様が求めてらっしゃる正しい方向に向かっていなければそれは罪になるのです。真面目であること熱心であること勤勉であることそれ自体が皆良いことです。しかし方向を間違えるとき本来良いものが悪いものになってしまうんですね。人間にとって最も望ましいものは愛です。しかし愛ですら方向を間違えるととんでもないことになります。特に現代に多く見られるようになりましたが子供を溺愛する、それは方向が間違ってしまって結局子供をダメにしてしまうということがないでしょうか。他の人の配偶者を横取りしたり愛人に貢ぐために会社のお金を盗む、まあ、そういうことがよくありますね。神様の愛、これは素晴らしいものなんですがそれを履き違えて自己愛と混同してしまうということもよく耳にいたします。最も清いものが一番汚れたものになってしまう、最も美しいものが一番醜いものになるというところに罪の恐ろしさといいましょうか、みずみずさというものがあるような気がいたします。では的外れなことをしないためには何もしなければいいんだ、何もしなければ罪も犯さないんだ、そういう人もありますが決してそうではありません。聖書によれば何もしないでいること怠慢であることも罪であります。これは大変厳しい言葉ですがヤコブ4章17節になすべき正しいことを知っていながら行わないならそれはその人の罪ですとあります。聖書は悪いことさえしなければ良いのだとは教えていません。人の心を傷つけてならないことはもちろんでありますけれども、あなたの身近にいる人が励ましを必要としているときに知らん顔をしているというのも同じように罪となるのです。目の前で間違ったことが行われているのに見て見ぬふりをして通り過ぎていくというのも罪になるでしょうね。人を助ける力があるのに困っている人に与えなかったり、まあ、人と喧嘩はしないとしても人に向かって冷たい視線を投げかけたり口を開けば相手を見下す言葉だけで温かい言葉をかけることなどまずない、そんなことはないでしょうか。借金をするようなことはなかったとしても多くの人から私たちは愛の負債を受けております。それはもうとても返すことのできないほどの大きなものです。そのことを本当に感謝しながら生活しているでしょうか。神様は私たちをご覧になるときに私たちが悪いことをしなかったかどうかで私たちを測るのではない、私たちが進んで良いことをしたかどうか、すべきことをしなかったかどうか、それも点検なさるのです。 で、罪を表す言葉にもう一つあります。それは、これは皆さん耳慣れないと思うんですが、パラプトーマと申します。これは過ちとか罪過、罪過ちと書きまして罪過と読みますね。そういうふうに訳されておりまして、基準や制限を超えてしまうことを意味しています。で、例えば食欲、これは大切なものですね。どんな病気になりましても食欲があれば回復の希望がある。でも食欲がなくなると大変危険な状態になると、そう言われております。しかし食欲も限度を超えて果てしなく強くなるとどうなるでしょうか。健康を損ねてしまいますね。そこから食べ過ぎということから様々な病気が生み出されてくるのです。どんなことでもある基準を超えてしまうと罪になる。働くことは良いことです。しかし働きすぎることは精神にも肉体にも害になります。じゃああんまり働かないで毎日面白楽しく生活すればいいのか。もちろん生活をエンジョイすることは決して罪ではありません。しかしそれが行き過ぎて毎日遊び歩くようになりますと罪になります。クリスチャンが趣味を楽しむことは許されていることですけれども、それがクリスチャン生活の中で第一のものになってしまうなら、それは神様を第一にするという生き方に反するものになってしまいます。人生を感慨深く生きるというのは大切なことですね。しかし感慨深い方が、それがその考え方が、ものの考え方が懐疑的になってしまって、その思い患いに姿を変えてしまうということもあり得ます。そうすると考え深いということが逆効果になってしまいます。正義を求める心はなくてならないものです。しかしそれが単なる憤りで終わってしまうなら、聖書が言うようにそれもまた罪になってしまいます。的外れの罪、ハマルティアの罪は、まあ車で例えますならステアリングホイールが効かないようなものですね。他の車とぶつかったり、道路からはみ出して崖から落ちたりしかねません。的外れの罪は私たちを神様から遠く引き離し、他の人を傷つけてしまうのです。怠慢の罪というのは、車で例えますならエンジンが効かないようなものですね。動かないようなものであります。で、罪過の罪、パラプトーマの罪はブレーキの効かない車に例えることができると思います。スピードが出すぎて止まるべきところで止まらない、きちんと止まることができない、これもまた危険極まりないことであります。私たちには車のブレーキに相当する自制というものが必要です。神様に従う人々は的外れの罪、怠慢の罪、これはあまり犯さないかもしれません。しかしパラプトーマの罪は本当に犯しやすいのです。私たちはどんな罪からも清められたいと願っていますから、このパラプトーマの罪からも清められることを願い求めましょう。そしてこの罪から免れるために神様に自制を与えてくださいと願い求めたいと思うのです。でクリスチャンの生活、それは平安や喜び、また希望や力に満ちたものですね。でもこの平安、喜び、希望、力というのは棚ぼた式に、 棚ぼたって分かりますね。棚にぼた餅を置いていくとそれが転がんできて口の中に入るというんです。これを棚ぼた式というんですが、そういうもので得られるものではありません。オートマチックに得られるものでないということです。それは罪との戦いの中で得られるものです。自分の罪をきちんと処理し、罪に勝利していくことによって初めて、確かに罪との戦いはあります。それは生涯残るでしょう。しかしその戦いのただ中でも、心の深いところで平安や喜びを味わうことができるのです。希望や力が私たちのものになるんです。クリスチャンが味わう平安というのは嵐の中の平安のようなものですね。ガラテヤ5章の16節17節ですが、私は言います、御霊によって歩みなさい、 そうすれば決して肉の欲望を満足させるようなことはありません。なぜなら肉の願うことは御霊に逆らい、御霊は肉に逆らうからです。この二つは互いに対立していて、そのためあなた方は自分のしたいと思うことをすることができないのです。こう書かれています。クリスチャンの信仰における戦いとは、その一つは肉との戦いなんですね。ではこの聖書で言われている肉とは何でしょうか。多くの人はこの肉を肉体のことであると考えますが、そして肉の欲望というのはその体が生理的に欲求するものだというふうに解釈しています。もしそうならここで肉の欲望を満足させないというのは、例えばお腹が空いたけど我慢する、眠いけどもう一頑張りしよう、そういう意味だということになってしまいますね。でそれを突き詰めていくと、聖書が教えるのは禁欲主義なのかということになってしまいます。確かにお腹が空いたけど我慢するとか眠いけど頑張るっていうのは、ある人にとっては簡単にできないことであって大変な戦いかもしれません。しかし肉体の訓練というものはわりかし簡単にできるのです。肉体の訓練は確かに必要で、それは訓練できるのですが、しかし聖書が肉の欲望と言っているのは肉体の生理的な欲求のことではない、それ以上のもの、つまりそれはその人のものの考え方、感じ方、価値観、生き方のことを言っております。肉というのは神様から離れ罪の支配の中にある人間のものの考え方、感じ方、価値観、生き方というものなんですね。クリスチャンはイエス様によって新しくされましたが、肉というのは私たちの中にまだ潜んでいる、まだ新しくされていない私たちの古い古い罪の性質のことを意味すると言ってもいいでしょう。ですから肉というのは肉体ではありません。むしろ私たちの心の状態です。肉が肉体でなく肉が心だというのはちょっと分かりにくい、もっと別の言葉をパウロ先生は使ってくれればいいと思うんですが、実は新約聖書が書かれたギリシャ語とギリシャの文化の中では霊と肉という言葉はとっても適切な表現だったのです。でガラテヤ5章の19、21に進みますと、肉の行いは明白であってとあります。ここに長いリストがありますが、不貧困、汚れ、公職、偶像礼拝、魔術、敵意、争い、そねみ、憤り、党派心、分裂、分派、妬み、酩酊、遊興、そういった類のものです。いくつかのグループに分かれると思うんですが、最初の3つ、不貧困、汚れ、公職というのはこれは性的な罪ですね。で性的な欲望はしばしばに肉欲とも言われますね。で身体的な欲求とつながっていないわけではないんですが、性的な罪を犯させるのは実は体の要求じゃないんです。その人の心の状態なのです。次の2つ、偶像礼拝、魔術というのはこれは宗教的な罪です。宗教というのは肉体の世界に属するものでなく精神の世界に属するものです。であるのにこれも肉の行いと言われていますから、肉というのは体のことを意味しているのではないということがここからもよくわかりますね。次に8つあります。敵意、争い、そねみ、憤り、党派心、分裂、分派、妬み。でこれは1グループにひっくるめることができまして、人間関係における罪と言っていいでしょうね。肉の働くところには本当の意味で愛も平和も一致も生まれてこないのです。最後の2つ、酩酊。酩酊ってのは分かりますか。お酒のその酒の右側の字が書いてありますね。これは酒に酔っ払うことを酩酊と言います。遊興、これはライフスタイルにおける罪であります。でこのリストに全部で15あったんですけれども、これは誰もがこんなものは というふうに、顔をしかめるものでありましょう。しかしながら肉の行いというのはいつでもこういう15のような形でですね、15のリストにあるようにあからさまには出てこないんです。で、日本では不貧困というのはかっては浮気と呼ばれておりました。で、今では言葉が変わりまして不倫と呼ばれます。そして不倫というのは人間をこの人を縛っています古い倫理観から解放するものであって、ホモレアレこそすれ非難されるべきものではないと、そんなふうに考えられるようになってしまったんですね。で、偶像礼拝魔術、これは生きる力を与えるのです、あなたに心の癒しを与えるのです、というそんな良いこの装いを持って私たちの中に忍び込んでおります。ヒトラーのような独裁者もドイツ国に対する愛、ヨーロッパの平和、民族の一致、そういうものを叫んだのであります。ですから大義名分に惑わされて中身を見極めるということを忘れてはならないと思いますね。人々は酩酊や遊興などといった不しだらな生活を避けて通るかもしれませんが、健康でお金があり人の注目をもらう生活であればそれでよい、何も神様に従って生きるということをしなくてもいい、そんな考え方にひょっとしたらクリスチャンも知らず知らずのうちに引きずり込まれているかもしれません。もう一度申し上げますが、ここで言われている肉は肉体のことではありません。肉体は中立的なものです。善でも悪でもありません。しかし肉体は多くの場合訓練すればその人に従ってくれる、先ほどもちょっと申しましたね。で、私はアメリカに来ましてから長いこと自転車に乗っていなかったんです。皆さんもあまり自転車には乗らないと思うんですが、それでまだ自転車に乗れるかなと思って恐る恐るの自転車を引っ張り出してみて乗ってみたんですが、乗れました。大丈夫でした、子供の頃覚えた自転車乗りは長い間中断していましても体が覚えていてくれたんですね。このように肉体の訓練はもし皆さんが子供の頃親からきちんと訓練を受けていたら、お腹が空いたってジタバタしない、眠いからといって仕事をほっぽり出さない、肉体を訓練してコントロールできるようになるんです。しかし聖書が言っています、この肉、古い罪の性質は訓練してもしょうがない、訓練することができない、訓練しても私たちには従ってくれない。肉というのは神様なしで生きていけるという傲慢、神様に逆らい真理を憎む、そういう人間の性質でありますから、訓練して良くなるものではない。それは神様に敵対して打ち立てられた生活原理のことですから、これはもう捨てるしかないのです。私たちは肉の性質を捨て、肉の原理を遠ざけて、新しい性質を神様からいただき、新しい原理に従って生きていくのです。それがガラテヤ5章16節にありますように、御霊によって歩むということです。で、御霊によって歩む、でこのことができるようになるためには実は準備が必要でありまして、踏まなければならない段階というものがあります。第一は何でしょうか。どなたもお気づきでしょうが、御霊によって生まれるということです。ここからスタートしなければなりません。主イエス様は肉によって生まれたものは肉です、御霊によって生まれたものは霊です、こうおっしゃいました。古い自分にどんなに磨きをかけてもそれで神の子になれるのではありません。イエス・キリストを信じるとき、聖霊が私たちのうちに働いて、私たちは新しく生まれ変わり神の子にされるのです。この生まれ変わりがなかったら私たちは肉のままであります。次のステップは霊の人に成長していくということです。このガラティアの手紙のその前にコリントの手紙が第一、第二と2つありますが、そのコリントの手紙の第一の3章1節から3節にこう書いてあります。そこにね、御霊に属する人、肉に属する人、そして ただの人という言葉が出てきますね。ただの人というのは何かただごとならない言葉でありますが、これは生まれつきの人と言った方がいいでしょう。つまり聖霊による生まれ変わりを体験していない生まれつきのままの人であります。で、本当でしたら聖霊によって生まれた人は皆霊の人になっているはずなのです、ね、御霊に生まれたものは霊ですとイエスもおっしゃいましたから、霊の人、御霊に属する人のはずなんですけれども、残念ながら聖霊様をいただいているのに、その聖霊様に従っていないクリスチャンもありまして、そういう人が聖書によりますと肉に属する人と呼ばれております。聖霊がくださった新しい生き方に従っていない、救われる以前の古い罪の原理のままの生活をしている、それでそう呼ばれたわけですね。で、肉に属する人はそれじゃあクリスチャンでないのかって言えばそうじゃない、その人もクリスチャンであります。なぜなら肉に属する人はキリストにある幼子と呼ばれています。この人たちは生まれ変わっているのです。別にキリストから遠ざかっているわけでもないのです。ちゃんとキリストにあるって書いてありますから、キリストにある幼子、キリストのものとされ聖霊様をいただいている、なのにもう滅びてしまったはずの、もう捨て去ってしまったはずの古いものに未だにしがみつき、それを御所を大事に持ち込んでいるというわけですね。そうすると新しくなったものが古いものに従って生きるというのは、ものすごく大きな矛盾がそこに生じてくるわけであります。で、ここで幼子というのはあまりいい意味では使われていません。良い意味では純粋であるとか成長の可能性を秘めているとかっていうことなんですけれども、ここで肉に属する人が幼子と呼ばれているのは、わがままで身勝手だという意味であります。心理学者たちは人間の発達には様々な段階がある、で、それぞれの段階にはそのステージを支配する原理があるというんですね。人間は動物とは違います。成長するにつれて何が善であり何が悪であるか、何が麗しいことであり何が醜いことであるか、そういうことを判断しながら、そういう原理で生きるようになるんですが、赤ちゃんの時、また幼児期というのは何が心地よいか何が気持ち悪いか、つまり快不快の原理で生きているんですね。赤ちゃんはお腹が空けば泣きます。ミルクをもらうと機嫌が良くなります。おしめが濡れますと泣きます。きれいにしてもらうとニコニコいたします。赤ちゃんは大人のように格好つけたり隠したりしません。正直にそれをしますから、まあ、見ていて可愛いのです。でもその行動原理はよく考えてみるとやっぱり自己中心です。幼児になりますと今度は危ないことから身を守るということが、まあ、トレーニングによってできるようになるんですが、まだまだ幼児期には自分がしたいことをしたい時にしたいやり方でする、まだまだ自己中心性が残っているのですね。肉に属する人が幼子だって言われているのはそういう意味で言われているわけです。肉に属する人もその行動の原理が信仰によるもの、理性によるもの、愛によるものではなくて、赤ちゃんと同じように自分の感情が満足するかどうか、快不快の原理で行動している、まあ、こういう人はしばしばあの人はインマチュアな人だと言われますけれども、そういうことなのかもしれません。で、私たちはいつまでもそうしたところに幼子の段階にとどまっていてはいけないのです。肉に属する人であってはいけないのです。霊に属する人、またキリストにある聖人へと成長していきたいものであります。そのためには次に御霊に満たされるというステップを踏む必要があります。御霊の満たし、これは車に例えますならガソリンをタンクいっぱいに満たしてもらうようなものですね。 どんなにエンジンをチューンアップし、ボディをピカピカに磨いても、それで車が走るわけではありません。ガソリンがなければ車は動きません。クリスチャンらしく振る舞うということをだけを追い求めている人は、まあ言えば目に見えるボディをピカピカにすることだけに心奪われているような人のことでありましょう。自分の霊的な状態を真面目に点検する人は、こまめに車をチューンアップしているような人のようでありましょうね。それは良いことであります。しかしチューンアップはするんですが、御霊に満たされることを忘れてしまう人が多いようです。ガソリンを入れ忘れまして、このフリーウェイの途中でピタッと止まってしまう、恐ろしいことですね。あんなところで止まれば、よくこのタンクを持って入れている人が見ますけれども、そういう状態になってしまうわけです。御霊によって歩む代わりに、人間の知恵や努力で自分を満たそうとする、肉の力でいたずらに走り回る、そういうこともよく見られます。御霊によって歩むことができるためにも、私たちは御霊に満たされるということを常に求めていなければなりません。聖霊によって生まれ変わり、聖霊によって満たされたなら、肉との戦いがじゃあなくなるんですかというと、そうではありません。おそらく逆でありましょう。御霊によって歩むのでなかったら、肉の願うままに歩むわけですから、そこに戦いは起こらないでしょう。しかし御霊によって歩み始めますと、かえって肉と霊との戦いを強く体験するようになります。17節に、なぜなら肉の願うことは御霊に逆らい、御霊は肉に逆らうからです。この二つは互いに対立していて、そのためあなた方は自分のしたいと思うことをすることができないのです。そんなふうに書かれてある通りです。使徒パウロ自身もこの戦いを常に体験していました。ローマの手紙の7章でパウロは言っています。私には自分のしていることが分かりません。私が自分がしたいと思うことをしているのではなく、自分が憎むことを行っているからです。そういうわけで、私は善をしたいと願っているのですが、その私に悪が宿っているという原理を見出すのです。パウロはまた言っています。私は本当に惨めな人間です。誰がこの死の体から私を救い出してくれるのでしょうか。パウロは同時に救い出してくださるイエス・キリストを知っていました。勝利の法則を知り、それを体験していました。御霊によって歩みなさい。そうすれば決して肉の欲望を満足させるようなことはありません。パウロ自身が御霊によって歩み、勝利を体験したからこそ、私たちにこれを勧めているのです。自制、これはこの聖霊の働きによって与えられるものです。ガラテヤ5章の22から23読んでいきますと、しかし御霊の実はと書いてありますね。愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、そして最後に自制ですとあります。自制の訓練とは何でしょうか。それは取りも直さず聖霊に満たされることを求めることです。聖霊に信頼し、聖霊に従って歩む、この信仰の訓練に他なりません。何が御霊に属するものか、何が肉に属するものかをしっかり見極めて、御霊に属するものを追い求めていく。御霊に属するもの、霊の人、キリストにある聖人となることを目指していく。その時に私たちは御霊の実として、この自制も私たちの中にいただくことができるのです。お祈りを進めましょう。父なる神様、私たちはかつてはあなたを知らず、肉の欲の中に生き、肉と心の望むままを行うものでした。罪の背後に肉という古い性質があることにさえ気がついていませんでした。しかしキリストを信じ、聖霊をいただき、ようやくそのことに気がつきました。罪との戦いの厳しさ、肉との戦いの深刻さが分かれば分かるほど、 どのようにして罪から清められるのだろう、どうやって肉に打ち勝つことができるのだろうと悩む者たちでありました。しかしあなたは聖霊によって生まれ変わり、聖霊によって成長し、聖霊によって満たされ、聖霊によって歩む新しい生き方を今朝示してくださいました。ここに罪と肉に対する勝利があります。御霊様に満たされ、聖霊様が私たちのうちに結んでくださるこの自生の実を豊かにいただいて歩むことができますよう、私たちを導いてください。聖霊の勝利を私たちに与えてくださる主イエスキリストのお名前で祈ります。アーメン。